のラジオ。
はい、皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハモのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハモのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介しましょう。タマさんどうぞ。
はい、JS3QBP 神戸のタマです。よろしくお願いします。
はい、リオさんお願いします。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はいはい、ディレクター J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、急にね寒くなってきましたけど、
そうですね、
寒くなりましたね。
大丈夫です。皆さんいかがでしょうね。
はい、この前ね、はい、先週ですけどね、金沢行ってきたんですけどね。
金沢、
やっぱり、はい、寒いですね。もうみぞれ混じり、
ました。
あ、まだ雪じゃないの、みぞれだったんです
よ。みぞれです
ね。もうすぐ雪降るって言ってましたけどね。大変みたいですけれどもね。まあ尺に閉じこもって暖かくしてゆっくり、はい、ワッチしたり消えそうするのがいいんじゃないかなと、
は
い、
この時期ね、これからね。
こたつが手放せないですね。
はい、
最近10メガどうですか。なんか夜中に、
はい、なんかね、急にイースポが出るような感じでね、バーンとこう開けてきて、この間もなんかね、OH4 だからどこでした？599で CW 入ってきまして、
すごい、
おれーって感じでしたね。びっくりしました。はい。
なんか夜中は結構開けるときがあるんですね、うん、あの日本の夜中、
急にね、これ、あの例のグレーラインってやつですかね。
あ、はいはい、
向こう側がなんか日の出みたいで、はい、それで急に開けてみたいですよ。
はいはい、あの前ね、お便りでありましたけど、グレーラインの不思議な、
そうそうそうそうそう、
ね、なるほど、
はいはい
はい、うん、はいはいはい、あとなんか、はい、あのディレクター、はい、なんかリーグをゲットしたとか。
私ことすいませんが、はい、FT817 パッドのオークションを見てたら、はい、安いと思ってポロッと入札したら落としてしまいました。落ちたら、
いいですね。
ああ、まあ、
ポチッとですね。
ポチッとで、あれ、お金どこにあるんだっけとか言いながらポチッとしちゃいまして、かき集めてきて、
うちの手元に来ました。車に積むんですか。
うん、そのつもりです。持って歩くのもいいしね。
はいはいはい、そうですよね。うん、
そうで、ね、なんかいろいろ夢が広がるっていうんじゃないんだけど、
人気のある、
ね、そうそうそう、QRP でね、結構 CW あれ移動でも持っていってやってる人多いですよ。
いいですね、あれね。
うん、もう完全にバッテリー出てきますんで、
ね、はいはいはい。昔のね、あのちょうどポータブル機を思い出しましたね。
はい、そうそうそ う, そ う, そう、う
ん、憧れましたね、あれもね。
はい、
あれなんせホイップをヒュッと伸ばせば、あのいわゆる HF ホイップをねつけるときはね、あの前の後ろじゃなくて、ね、前にね、はい、前のコネクタのところにヒュッと伸ばせますから、ね、
そうそうそう、
うん、あれいいんですよね。
いいですね、あれね、うん、まあ、選べるのはね。
そうそうそう、そうなんですよね。
はい、
はい、というところでね、はい、あのぼちぼち第100回になるという。
そうなんです。
はい、今回があの第99
回
放送ですよね。あの次回100回を迎えられますんでね、
はい、
あのこれもね、皆様のね、聞いていただいたおかげで、
本当にもう皆さん
も後押
ししていただきました。本当にありがとうございます。はい、
それでね、はい、今回ね、スペシャルゲストをお招きすることになりましてね、はい、星野聖良さん、
星野聖良さん、
はい、JM1EFB 星野聖良さん、あの、はい、前ハムフェアの時にね、はいはい、ハイコモのブースに来られてまして、
ね、そうですね、
あの、こちらのハムラジオでもね、インタビューさせていただきましたね、はい、放送したんですけどね、あの今回ね、はい、あの水戸のスタジオまでね、お越しいただけるということで、
わ、やった、
はい、そうなんですよ。
いいですね、
はい、あの女優、はい、まあ、あのこの前もね、はい、あのハロー CQ の歌の入ってる、はい、映画ですね、映画の入ってる女優さんでもありますし、はい、あの小説も書いてらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、リトルクラウドという小説ですね。
そうなんですよ。でなんとなんと現役女子大学生、はい、いわゆる理系女子なんですよね。
そうなんですね。
理系女です、
はい
はい、ね、お迎えしてね、お話いろいろとたくさん お聞きしようと思います。
そうですね、
多分ね1回だけでは話聞けなければ、はい、2回にわたって、ね、出てい
くと思いますね。
これはまだまだ収録の関係なんでね、したいなと、はい、思ってますんでね、はいはいはい、からあとあのプレゼントの方もね、はい、用意しておりますんでね、ぜひあの番組も気になりましてね、ご応募いただいたらなと思います。
そうですね、
はい、
で今回あのプレゼントの応募の締め切りですね、うん、少しあの伸ばして、はい、たくさんの方にね、あの
ね、
応募していただけるように、はい、募集期間を長くする予定ですのでね、はい、振るってご応募ください、
はいはいはい、ということでね、今日もね始まりますハムのラジオ、最後まで、お楽しみください。
Ham's Radio.
はい、では今日の、ね、特集ということでね、
はい
はい、今日の特集はね、それを揃えておきたい測定器あったら便利なアクセサリー、
はいはい、
ということでね、
そうですね、
進めていきたいと思います。
はい、
はい
はい、まずね、揃えておきたい測定器ということでね、はい、前半お話進めていきたいと思うんですけれども ね、無線機を買いました、アンテナも立てました、調整もしてもらいました、でもアマチュア無線技師としては測定器の一つや二つは持っていたいものですということで ね、はい、
技師ですからね、
そう、はい、技師なんでね、
はい、あの調整もしてもらいましたと言いたくないんですよね、
そうそうそうそう
調整しましたと言いたい、
ね、しましたと言いたいですね、はいうん、そのためにはね、やっぱりね、あの電波は、ね、目に見えないんで、それを目に見えるようにするのが測定器、
はい、
ということですからね、
そうですね、
はい、まず何がいりますかね
まずね、やっぱり必須テスターじゃないですかね、
う
ん、
あ、そうかそうか、
これはね、うん、絶対持ってたいですね、
そうですね、
テスター、
はい、
回路試験機と称しますね、
そうですね、
あのね、電圧、あのまずね、あの、はい、電池の電圧測ったりね、
そうそうそうそう、
導通テストするにはね、まあ大体私も常に使ってるんですけど、ね、ええ、まあ、使い方ね、ええ、それだけじゃないですよね、
いろいろ便利に使います
、うん、そうなんですよ、
は
い、
これは無線化に1台というよりは家庭に1台ないと、
そうなんですよ、
なるほど、ね、
出た方がいいですね、
一家に1個あってもいいぐらいですね、
そうですよね、うん、
まあ、メインは電池の電圧チェックでしょうね、
はい、あとね、私はね、同軸ケーブルハンダ付けした後にね、ショートしてないかなチェックしたりします、
導通チェックできますね、
はい、私でもそういえば、はい、あの知らずに知らずやってますね、そう言われれば、
ね、
うん、時々同軸ケーブルがね、コネクタに繋がってないことがあるんです
よ、ね、うん、そうそうそうそう
でね、あの、うん、ブランドとね、新鮮がつながってる時もあります
。そう。ハンダ温めすぎてね、ショートしてることがあったりね。
うん、見た目だけだったら分からないですもんね。
分からないですからね。うん、そうそうそう。
そういうのに使いますね、必ずね。
なるほどね。
はい、で、まあ、まずこれは一つ必須の。はい、まあ、そんな高くないですよね、安いんだったら。
最近ね、特に安くなりまして、ね、安いものは2000円ぐらいでありますから、う
ん、1000円ぐらいでもね、まあ、秋葉原のとある電気屋さんで見たらね、はい、980円とか、
そうそうそう、ありますんでね、
デジタルですよね、もうあのじゃなくてデジタルなんですけどもね、
かえってね、デジタルの方が便利だったりするんです、
う
ん
う
ん、
機能的にあまり、ね、ないんですけど、はい、まあ、電圧とかで、導通チェックとかね、はい、全部できますんでね、
そうですね、
とかね、
うん、まあ、ブーとブザーもなりますからね、
そうそう、一つ欲しいですね、
はい、
はい、では次は何かな、どんな測定器が皆さん、まあ、パッと部屋を見たらあるかと、まずエスタブラルメーターですか、
はい、そうです、
うん、
まあ、見ておきたいですね、これ
はね、昔から必要で使ってますよね、ずっとね、う
ん、あの最近はね、あの無線機の中にね、エスタブラル機能も入ってるんですよね、
入ってますね、
うんうん、だからあのパワー系、電流系、それからエスタブラル系とかね、うん、からあの中の電圧系もね、全部一緒くたになってね、メモリついてるとかね、
あります、
から今デジタルなんでね、あのもう、単位が変わってね、自動的に見れるとかね、はい、うん、そういうのもなってますからね、
うん、まあ、あとでもやっぱり外付けに欲しいですよね、
欲しいですね、やっぱり
欲しいですね、うん、
なんかね、無線機壊したら嫌だし、ちょっと出力も落としてみると、うん、見たりしてね、
そうですね、
見たりしますのでね、これ、
やっぱりね、アンテナの、ね、状態をチェックするにはね、はい、必須なんでね、
そうですね、
あの出力系と、まあ、あの一緒になってる、
あ、そうですね、
大きなメーターが見やすいかななんて思いますね、
そうですね、
これね、最近ね、目が見えにくくなってきて、でかいメーターの買いました、
そうですか、
ですよね、
はい、
これ、
う
ん、針が2つのやつもありますよね、
あります、あります。
はい、ありますね、
うん、私それなんですよ、針2つででかいやつなんですよ、
そうなんですね、
うん、だからのスタブラールもね、あの交点で分かりますんでね、
ああいいですね、
やっぱりね、SSP なんかで喋った時に針が触れてないと心配なのもありますんでね
確かに
常に出力見てたいですね、
はい、振り方でね、
振り方で、
あとはなんかな、
はい、
パワー系
パワーメーターね、
まあ、まあ、スタブラル系ではね、一緒にできることはできるんですけどもね、はいはいはい、うん、
ダミーロードと一緒になってるようなやつもありますよね、
そうです、ありますね、あ、そうそう、ダミーロードも、まあ、測定器というのはちょっと違うかもしれない、まあ、やっぱりダミーロードもいりますね、う
ん、あったほうがいいですね、うん、
あったほうがいいですね、
特にキロワット極は必要ですかね、
う
ん、
そうですね、うん、
あ、ないとね、はい、心配ですよね、
あ、そうですね、う
ん、あの1キロワットで調整するわけにいかないんでね、
はい、
はい、それと一応ねやっぱり、ね、あの落石検査の時に、ねダメロードはいりますんでね、あの
そうなんですね、
あの、うん、あの外の方来られた時にね、あのまず聞かれたらダメロードありますかって聞かれたんですよ、
はいはい、
ありますと言ったらほならそっちの使います言われました。
あ、うん、あ出力を測るのにダミーロードで測るんですね。
そうそう、うん、であの投下型の電力計入れて、はい、ダミーロードで、はい、あの電力測定してもらくれるんですよ。
あ、うん、はいはい、電力、まあ、電力計は外の方が持ってこられる。
あ、持ってこられる。まあ、一応あの、はい、これ測定機なんで、あのちゃんとね
構成とか言いますよね、
されないといけないんで、ね、
はい、
うん、うちの方がずれてることはよく分かりました。
あ、そうですか。
スタブル機って結構いい加減だと思
う。そうですね、
はい、うん、それからあったらいいなということでね、あの、さっき私もね買ったんですけど、アンテナアナライザー、
あ、いいですね、あったらいいですよね。
いいですね、
うん、アンテナ触るには必須ですね。もうこれがないと、ね、うん、もう手間かかってしょうがないですもんね。
で今あの、はい、昔はあの LCD のパネルで、ね、数字で出てたのがあるんですけど、最近あのグラフィックで出てくるんですよね。
ありますね、う
ん、あれ便利ですね。で
スイープしてくれてね、うん、ディップではすぐ分かるんですよ。
はいはいはい、
うん、
まあ、ちょっとお高いですけどね、
ちょっとね値段張ります、
ね、今ね海外のサイトではキットなんかでも出ていて、値段もだいぶこなれてきて、うん、だいたい1万円ぐらいから手に入りますんでね、もしあの余裕があれば、ね、あった方がいいと思います。
私この前あのポータブルの、まあ、手のひらの小型のやつなんですけど、
はい、
これが2万円前後かな、あ、はいはい、うん、あの HF 帯だけですけども、ね、
はい、
あの6メーターが測れると、ね、ちょっと高くなっちゃ
う、うん、そうなんですよね、周波が伸びれば伸びるほど高くなりますね。
そうからあとオシロスコープですかね、
はい、モニター、ね、
うん、まあ、これはあればまあ便利ですけど、はい、まあ、ちょっとこれこそね、まあ、お値段が、
そうなんですよね、最近また売ってないしね。
そうなんです、
昔は、ね、出てましたけどね。
そうですよね、うん、あのこれね結構ね、うん、あの JT とかの RTT をしてるときに、ね、はい、あるとねやっぱり調整便利なんですよ。
あ、そうですね、
あの音の歪みとかがね、そういうの見れますんでね、
はいはい、
結構いいですね、うん、あの昔はあのお城をね、あの安いお城を持ってたんですけどね、うん、XY スコープにしてね RTT のマークとスペースですね、
はい、
これであの10時のバー、
はいはい、あれを皆さんやってましたよね。
そう、はい、あれこそね角度とかでね、あのジャストに
チューニングができるわけですね。
チューニングできる
ん
で、
はい、
はいはい、だからだんだん、ね、うん、高くなりますけど、スペア穴が、
あ、スペア穴があるとね、
これあるとね、高調波、もう一
目バッチリですけど、これはちょっとね、無理ですね、
ちょっとね、手が出ないですね、
はい、
手が出ないですね、
大きいしね、スペア穴、実際はね、はい、
あ、それからあの、リオさん、なんか LCR メーターもなんか、
はい、あの物を作るときに、うん、あのコイル巻いたり、同調回路を作るときにですね、うん、L と C と R が測れれば便利だなということで、狙った通り、回路が作れますんでね、はいはい、私はあの LCR メーターをちょっと活用させてもらってますけどね。
あ、いいですね、うん、今だいぶ値段もこなれてきて、小さいものもありますよね。
ありますね、
はいはい、デジタルでね。
なるほど、うん、最近 の、 あの、ね、あの抵抗とか今度は小さくなるとね、字が見えないですよ、
はい、それもあるんですよ。あの字が見えないとかね、字が消えたやつとかね、
ありますね。
でこういうのどんだけ巻いたらどのぐらいになるんだろうっていうのをね、やっぱり見てみないと、いろいろ試してみてですね、径を変えたり巻き数変えたりいろいろしたいんで、その時に便利ですね。
たまにね、あのチップ抵抗を扱った時にね、はい、ピョッと落としてしまってね、あれこれあのチップでは大体もう数字書いてないんですよ。測りたいですね、そういう
確かにそうですね。
はい、うん、はい、はい、ということで、そうそうそう、そういうことで、あとねディップメーターっていうの昔ありました、
ね、ありましたね、
グリッドディップメーターとか、ね、
ありましたね。
最近使わないですねこれ。
そうですね、
うん、
すっかり使わなくなりました、うん、それから LCR メーターとかね、
そうですね、
アンテナアナライザーが使える
ということ
ですね、
うん、
はい、
はい、というところでね、はい、前半、ちょっと長くなりました、
はい、
はい、いろいろとね測定機出てきましたからね、皆さんどんなお持ちでしょうかね、
はい、
またいろいろとね、レポートいただきましたね、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、
コールサインは JA79N、 名前は幼いです。今日は皆さんに会いに来ました、青森から、特に森山さんにハムのラジオ。
はい、ではね今日の特集、それでおきたい測定器、あったら便利なアクセサリーということでね、はい、では次のアクセサリー編と、
アクセサリー編ですね、まあ、アクセサリーって、まあ、無線機以外に外側につける、ね、はい、いろんな小物ですよね、
うんうん、
はい、
どんなんがあるかということでね、石原さんどんなお持ちですか。
私はね、普通のパソコンとのインターフェースかな、うん、あとエレキもね、うん、あったんですけど、はい、どこ行っちゃったの。
最近あのパス、はい、あのリグの中入ってますよね。
入ってるんですよね、
うん、
でね、あのリグを入れないで単体でこうちょっと電信の練習をしたいときなんかエレキーがあると便利なので、あの外付けのやつを用意したんですけど、どっかにしまってそのまま出てこなくなっちゃいました。はい、
はい、なるほどなるほど、はい、リオさんがそういうアクセサリー、
アクセサリー、まあまあ、JT65 やるんで、うん、まあ、パソコンインターフェース関係は効果を持ってますし、はいはい、あとはコンテスト用のヘッドセット、
あ、はいはい、ヘッドセットね、はいはいはいはい、
それとあとはスタンバイ用のフットスイッチ、PPP のフットスイッチですね、いいですね、あれがないとコンテストをやってられないんで、
そうですね、
例えばコンテスト中に席もできないんでね、ボックスを使うと、うん、そのためにつけてますね、
うん、なるほどなるほど、あれですよね、あと最近あのパソコンいじってますんでね、はい、コンテストの時もね、両手が塞がってる時が多いんで、やっぱり足でポッと振るのがいいですね、は
い、
うん、確かに確かに、うん、あの測定器というのはね、まあ、SWRK とかテスターレベルであればね、まあ、そんなに高くないんですけども、はい、あと大体高くなっちゃうんでね、でもあのアクセサリーと言われる、まあ、こういうふうな、ね、
小物
、はい、小物ですね、結構いろんなもの便利なものがあるんでね、みんな各自、あの工夫されてもいます
よね、そうですよね、うん、あの無線用に限らずいろんなものが、ね、利用できるので、
そうなんですよね、うん、あ、それぞれだと温度計とか湿度計とかの、はい、これもいいですね、
はい、あった方がいいですね、
そうそうそう、あった方がいいですね、うん、あと便利なのはあの世界時計を1個、あ、
そうですね、
ジェルスティと、はい
はいはい、
GMT
GMT ですが UTC というかですね、はい、私も2つ時計を並べてますけど、うん、あれがあると便利ですね、
うん、そうですね、時計が
2つね、両方欲しいですね、
両方欲しいですね、
両方入ってるやつがね、日本で売ってないんですよ、
ないですね、見たことないですね、
あのアメリカではね、うん、MFJ から出てるんですけど、うん、いいですね、2つ入ってるとね、
MFJ のね、昔 の、 あの LED の時計が2台あるんですよ、はい、でもあの JST と UTC やってるんですけどね、最近液晶でしょ、はい、やっぱ LED だとね、あの光ってくれるんで、暗くしてもね、よく見えます、
ああそういうことですね、
便利ですね、
最近ね、あの LED の、ね、時計なくなってきましたんでね、
そうですね、
なかなかレアもんだと思いますけどね、うん、最近ではね、
うん、あ、やっぱりそういえばあれですもんね、最近電波時計が多いですよね、
そうですね、
そうですね、
そうすると JST に合っちゃうんですね、そういえばね、
そう UTC が合わないですよ
合わないですね
あのそれで9時間アヘッドにして調整するんです、
あ、そういうことできるんですか、
はい、私のやつも電波時計なんですが、9時間アヘッドにして、ディレイか、はい、遅れますよということにして、うん、UTC 合わせてます、
あ、なるほど、できるんですね、
はい、できますできますね、
なるほどなるほど、うん、
じゃあそれならいいや便利ですね、
いや私のがね、たまたまね、私のリグの周りに、ね、うん、あの標準の電波が入らないんですよ、
あ、そうなんですか、
だから、うん、私のリグの上に置いておくと、なんていうか JST 戻らないです
そういうことね
、まあ、そういうのはありますけどね、はい、うん、あとね、あのこの番組にも出てもらってるね、はい、あの工作おやじさん、
はい、
100円ショップ大好きな人ね、
あ、はいはいはい、
やはりね、100円ショップで行って、便利なものを
いっぱいありますよね、いろいろね、
うん、ありますね、
うん、うん、
あのケースに使えたり、はい、いろいろありますんで、
ちょっとしたものね、
そうですよね、
これ、いろいろ100円ショップとかね、あ、まあ、あとはなんでしょうね、いろんなお店で、うん、あの面白いそうなもの、使えそうなものっていうのをこう見て歩くだけでも楽しくなりますよね、
そうですね、
はい、
でこんなものがっていうのがありますからね、
そうですね、これ
楽しいですよ、
リスナーの皆さん、ぜひね、こんなもの使ってるよっていうのね、
そうですね、
アイデア、
う
ん、お便りいただけるとね、嬉しいんですけどね。はい、
タマさんいかがですか、こういう測定器とかアクセサリー関係って。
そうですね、まあ、先ほどあのリオさんから時計の話聞いてましたけど、うん、はいはい、私もあの開局した時にやっぱり JST と UTC のデジタルの時計は持ってたんですけど、はいはいはい、今はパソコンで出るじゃないですか、
あ、はいはい、
だから私は実はパソコンにですね、4カ国ぐらい時計並べてるんで、JST と UTC と、はい、でまあ、ちょっと宇宙関係、ね、やってますから、うんうん、あのアメリカの、東部時間と、はいはい、あとはロシアの、あの、はい、うん、はい、バイコヌールのあたりと、あの標準と、
なるほど、
ね、はい、その4ついつも出してますね。はい、
そうですよね、
私もそういえばあの3つ表示できる、ね、パソコン の、 あの、ワールドクロックやつを、ね、は
い、
つけてるんです
、あ、そういうこと
ね、日本と UTC だから、西海岸か、西海岸の3カ所やってますね、
あ、そういうことですね
もうだからパソコンが本当に必須になってきてますよね、
そうですね、
はい、全てがそこでできるような形になってますもんね、
まあ、最近ね、普通時計は私しないんですけども、だいたい時間見るときね、あの携帯見ます
そう
です、あ、多いですね、そうですね、はいはい、
ちょっと待ってね、携帯見て、ね、時計見ると
き今衛星がどこにいるかも全部出ますからね、
そうですね、
はい、アプリも便利なアプリがいっぱいあります
ね、
ではないですね。
そう、で例えばあとね、あのパソコンでもね、本当先ほどあの言われたね、衛星全部追っかけれるし、あとあの GPS に関してもね、結構 GPS を見るソフトってあるんですよね。
あ、そうなんですね、うんうん、
何箇所か、あこれ今予算出てるから正確やなとか、その分かるんです。
グリッドロケーターをね、あのスマホでよく見ますね。
なるほどなるほど、なるほど、
ね、ログをパソコンで取りながら、スマホで、スマホでグリッドロケーターを調べて入力しておくと。
ということはなんか最大アクセサリーっていうとやっぱパソコンとかスマホとか結局そういう風になっちゃい、
なっちゃいますね。
まあこの辺ね、皆さんのアイデア、うん、ぜひねお寄せいただけるととっても嬉しいのでね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
ハムのラジオ。お便りのコーナー。
はい、というところでね、はい、お便りのお便りのコーナーということでね、はい、お送りしたいと思います。はい、今日はねたくさんのねお便り
ありがとうございます。たくさんいただきました、本当に。
はい、はい、ではね、はい、最初のお便りからご紹介いたします。はい、JK1GUV 荒牧さんからいただき、はい、いただきました。ありがとうございます。はい、11月11日火曜日、はい、FM パルルの聞きました。
あ、ありがとうございます。
はい、午前9時半くらいから日立駅 近隣から、はい、みのりロードパークまで聞いていました。
これ御霊、ね、市なんですね。
御霊市ですね。
だいぶ南の方ですね。
はい、日立駅近辺あたりは渾身して聞きづらいです。
これあのいわきと同じ周波数なので、なるほど、ね、ちょっとぶつかっちゃってるみたいです。はい、
六五線を、いや六国ですね、はい、六国はあの千葉方面に走行所に聞きましたということですね。はい、はい、ね、荒牧さんの、ね、コールさん JK1GUV さんということでね、はい、あの自宅はね、あの埼玉県の志木市。
そうなんですよね。
はい、であのクレーンのついた2トントラックで走行してますということでね、はい、大変ですね。
そうですね。
はい、月に一度以上は水戸方面に行きます。
そうですか。
はい、というところですね。まだトラックに無線機はつけていません。はい、ハンディトランシーバー、2メーター FM を防御して、はい、時々電波を出していますということですね。
そうですね。はい、
無線機をいじれる時間は朝の5時から7時くらいと、午前10時くらい前後と、はい、から午後1時から2時と、学校や仕事をしている人の忙しい時期に重、ね、時間に重なりますということで、ね、はいはい、それでどの周波数で運用しようかと悩みますということでね。はい、ちなみに水戸のローカル局はどの周波数帯に集中していますか知りたいですということでね。あの題名を忘れてました。水戸のローカル局の特徴を知りたいということで、はいはい、あの水戸周辺でね、あのこういうところに出てるよということが、ね、ありましたので、またね皆さんお便りいただきたい。
そうですね、あの、はい、ほとんど多分埼玉と変わらないような気がしますんでね。
あ、なるほど。はい、はいはい、というところでね、はい、お便りありがとうございました。
いま、
はい、では次 の、 あのお便りをご紹介いたします。はい、JM6FHG 小田原さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
プレゼント応募ということでね、あのコーナーの歌詞はあの、ね、はい、記念曲の、
そうですね、たくさん応募いただきましたんでね、
HJ60KSW タオルプレゼント希望ということでね、
は
い、
当選者の方にはまた別、お送りしますのでね、は
い、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、毎週聞いていますということでね、はい、来年の2社待ってますということでね、
そうですか、
ありがとうございます。6の方なんでね、またねお会いできることを、ね、楽しみにしています
。はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。はい、はい、では次のお便りです。はい、J3BUN 太田さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
非常通信などということでね、非常通信など目的外通信についてあのアメリカの話を紹介されました。はい、この前ね、はい、あの非常通信の話
し、ね、はい、しましたですね。
はい、我が国にも第74条第1第2項に職権で非常の場合は通信を 行えるということでね、はい、2項では実費を弁償しなくてはなりませんということで、ね、
そうなんですよね。はい、あの通信を行わせた場合ですね。
そうなんですよね。はい、うん、最近役所が発表した非常通信マニュアルはこの条文を避けているようです。
あ、そうですか。
ただ実費の話はあまり載ってませんでした。
載ってないですね、費用の話ね。はいはい、
はい、まあ、まあ、とにかくねこの前あの総務省の方から出た非常通信に関してはね、非常に大きな、反響を呼んでましてね、はい、みんなあの記事というかね発表はね、非常に良かったんじゃないかなと思います
、ね、そうですね。はい、安心して、ね、いろんなことができるようになりますね。はい、
からお金の件もありましたけどね、はい、アマチュア無線ですね、ハムとしてあの地方局長名やね、大臣名で感謝状をいただくのがいいんじゃないかな。
はい、うん、そのがね、名誉をいただく方がいいかもしれないですね。
は
い、
表彰状の方がいいかもしれませんね。はい、うん、でもまあこういうふうなことは起きていただきたくないなということで、非常のことがない方が、はい、いいんでね。はい、からの、プレゼントの、ね、タオルくださいということで、はいはい、待ってますということで、
はい、わ、はい、かりました。
抽選でお送りしたいと思いますので、ね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、 次のお便りご紹介いたします、はい、ミシガンダーさんから、
はい、
アメリカからねお便りいただきました、サンキューさん吉原さんこんばんはということでね、はい、私のような海外在住者が日本語の放送それもハムに関する番組を聞けるなんて夢にも思いませんでした ありがとうございます、これからも楽しい話題を取り上げてくださいということで、ハムのラジオ100回おめでとうございますということでね、はい、ありがとうございます、はい、星野聖良さん来てもらいますので、
ね、はい、そうですね、
お聞きください、
はいはい、
から10月中旬から、ね、新旧定地がオンエアを開始したということで、
ね、掲載されたんですね。
そうなんですよ、はい、でこの度 JT65 から14、21、28の3バンドを使って輪っこを完成することができましたということで、
ね、WSC ですね、はい、6大陸更新賞ができたということですね、
は
い、
あ、あの前ねご紹介いただきましたね、屋根裏に張った、ね、28メーター長ロングワイヤーということで、ね、はいはい、出力5ワットということなんでね。
そうですね、前紹介させていただいた時と場所が違うみたいですから、はい、また新たにアンテナ張り直しですね、
そうですよね、はい、
出力5ワットで、
5ワットです
か、ね、屋根裏アンテナで WSC と、そうなんですよ、わこれはすごいですね、はい、
先週もね、ミシガンダさんとね、はい、ちょっとまあ、スケジュールというほどではないんですけどね、はい、組んだんですけど、ちょっと残念ながら、
残念ながらね、コンディションがいまいちでしたね、はいはい、
またね、JT とかね、他のモードでもね、はい、ゲストしていただきたいね。他の方々もね、はい、JT にこれから始めましたという方もね、結構
いらっしゃいます
。お便りいただいてますんでね、はい、はい、もうぜひぜひ、ゲストしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、では次のお便りご紹介いたします。はい、JP7DQS 長谷川さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はじめましてということでね。
はい。
はじめまして、JP7DQS 長谷川と申します。
はい。
JCC は07014ですということでね。
はい。
07014ってどこだっけあれさっき見てたんだけど、どっか行っちゃった
はいはい、はい、
まあ、またで見、はい、ます。今年になって、ハムのラジオを知り、ポッドキャストで拝聴させていただいてます、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
過去の配信部を聞く時間がなかなか取れなかったのですが、先日、VK に旅行に出かける機会があり、はい、行きと帰りの飛行機で全部聞きましたということで。
そうですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、さて、東日本大震災を機に、かねてから興味あったアマチュア無線の免許を取得しました。おめでとうございます。
はい、
今年、本年4月には無事、サーモンも取得し、OM さんの指導のもと、CW のトレーニングにも励んでいます、
ね、
はい。ぜひぜひ頑張ってください。
ねはい、CW を、ね、続けられると、大体ハム長く続けられる方が、ね、多いので、はい、CW をぜひ楽しんでください。はい、
当方は仕事柄幸いにもお客さんからの情報提供にも恵まれ、またアイボールの機会にもこと書きません。いいですね、
はい、なんかコーヒー工房とかいう、はい、お店やってらっしゃるんでしょうかね、うん、
なるほどね、はいはいはい
はい、はいはい、
実際の更新よりアイボールの方が先という方の方が多く、はい、多いくらいですということで、
そういうことですね、
笑いということで、
はい、
またアンテナをご覧になった方からの声掛けが多く、お話しているとコールサインの執行の方の多いこと多いことということでね、はいはい、だから昔ねアマチュア無線されてた方とお話されてるんですね、はい、ぜひカムバックしてくださいと日々くどいています。
あ、そうですか、
はい、
はい、
初めての方でも共通のアマチュア無線の話があると、宮中の友のように話がします。そうですよね、いいですよね、
はい、いいですね、
はい、いろんな教えていただくことも多く、先日、はい、クラブ局も立ち上げました。
あ、そうなんですね、
すごいですね、はい、からハムのラジオのおかげでね、JT65 にも興味を持ちました。ありがとうございます。電波形式と付属装置の変更申請を電子申請ライトで行いました、はい、ね、電波を出せましたらよろしくということですね。
わかりました、
はい、から100回記念ありがとうおめでとうございます、はい、ありがとうございま す, いますこれからもね、聞いてください。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、はい、では次のお便りです。
はい、
JE1RMI 吉崎さんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
ハムのアクセサリーということで、ね、
はいはいはい、
今日の、ね、お題と、ね、同じ、ね、ことをいただきましてね、
はい、
でまずね、こんばんはいつも楽しく拝聴しておりますということでね、
はい、
吉崎さんのね、面白いアクセサリーシリーズその1回目ということでね、はい、2回目はないかもと書いてます
けど、
ね、まず SWR系ということでね、今日の、ね、お話ししましたけどね、SWR系というのはやっぱりね、
はい、
必要だということでね、はい、SWR系は、まあ、電波がアンテナから出ているかケーブルから出てるか、はたまたマイクケーブルから出てるか、無線機本体から出てるかを知るために目安になるメーターです。
無線機から通って出てるってことをチェックするわけですね。
はい、そうですね。その目安、それが大変知りたいのは、ほとんどのハムが所有している測定器の一つと思いますね。はい、
そうですね。
中にはね、SWR 1.0 に限りなく近づけるために苦労するハムが存在しているということでね。はい、
どっかにもいましたね。
はい。1.0 にはならないのです。私もね、やっぱりね、1にしたいんですよね。
はい、 だってあれ、あの、正直言いますと、SWR 系の場所でも変わりますからね。
変わります
ね、はい、入ってるあの、アンテナ線のどこに入ってるかでもちょっと変わりますから、はい、
ということで、はい、第1回目終わりということでね、はい、あの第2回目よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
はい、電子工作大好きおやじなのでアクセサリーをいろいろと作りました、夢中だった頃はインターネットなどはなく、はい、全て雑誌や専門書から情報を得たため、ね、本題の方が制作物より高くつくと、
はい、
しばしばです。でもとっても楽しいですよ、はい、皆さん、ハンダゴテ握ってくださいということでね、
はい
はい、まもなく100回ということでおめでとうございま す,
います
これからもハムの普及に貢献できる番組を楽しみにしてますということで、
はい、
から提案としてね、お便りに JCC、JCG ナンバーをつけていただきましょう、お便りで JCC、JCG がいくつになるか、はい、ということで、ね、JCC1013 ですということでね、はいはい、ありがとうございますそれとね、吉崎さんね、あのこの方ね、あの実はあの Facebook でもね結構あの私見てるんですよ。あの JT65 のフォーラムじますかね、はい、あのグループとかあの STR の、
はい、
グループにねいらっしゃいますのでね、
そうですか、
はい、よくお見かけしております。またよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ではね次のお便りいきたいと思います、はい、JK1NSR 小島さんからいただきました、
はいはい、ありがとうございます。
使ってる測定器ということでね、はい、あと2回で大台の100回目の放送になりますね。
そうですね、
これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
少し古い無線化だと101回の大台なのでしょうか、
はい、そうなんです、101ですよね。
そうですよね、はい、
この方がね有名ですね、はいはい、
次の放送で測定器ということでメールさせてもらいます、まあ、今回のね、
はい、そうですね、
測定器とかアクセサリーということでね、はい、通っていた学校が工学系だったので少しは技術者の卵らしく測定器くらいは持っていないといけないかと思い、テスターを買いましたということでね、はい、これは今でも家で使ってます、
はい、
日置電機の、OL64D なるアナログメーターですが、はいはいはい、丈夫ですということでね。
そうなんですよ、
はい、
テスターって丈夫なんですよ。
そうなんですよ、
結構壊れないんです、
はい、20年前に買いましたが、当時1万円くらいしたと思います。結構高価なやつですね。
高価のいいやつですね。
は
い、
そうですね、
私のやつはね、はい、10年前ですけど、3000円くらいでしたから。はい、
10年前の3000円って結構ね、
まあそうですよ、ね。それでも思い切って買いましたからね。
そうですね、はい、残念ながらこれ以外は測定器は持っていませんということで。
そうなんですか、はい、うん、でもテスターあれば結構いろんなことできますからね。
そうですよね、できますからね、はい、ということでね、
はい、
小島さんありがとうございました。同じく小島さんからね、はい、もう一つお便りいただいてます、
はい、
CQWWDX のフォーンですね、
はい、
コンテストということで、
はい、
前回の放送の冒頭で CQWW コンテストの話がありましたことね、はい、小島さんもねオールバンドローパワー部門でロゴを提出しましたということでね、はい、日曜日の朝方はハイバンド28メガですね、コンディションが良くゾーン7、8が聞こえていました。
結構多くですね、はい、
東方の設備では聞こえましたが、はい、WGA から呼ぶ曲も多く結構更新すること、はい、結局更新することはできません。ちょっと残念でしたですね、
はい
はい、できたのは周波数が高めのところにいた P4 アルバですね、はい、私にいたところです、
はいはいはい、
できましたということですね、KP3Z、VP5J、6Y4K、
はい、
TI2OI は聞こえてましたが、はい、
あ、カリブですね、
はい、なかなか難しいですね、はいはい、アメリカ CQ 出版の主催するコンテストログの提出はコンテスト終了1週間となります。
はい、
早いんですよね、あれね。
そうなんですよ、電子ログなんですけどね。
これまで1ヶ月の猶予がありましたが、これもログの管理がパソコン等になる電池化が進んだせいでしょうか。
そうですね、
まあ、そうでしょうね、
あれ、ログチェッカーみたいなのがあそこのホームページにあって、
う
ん、
そうですね、うん、はい、ありますね、
そこで簡単に提出ができるようになってますので ね、
う
ん、
そうですよね、
はい、意外と簡単でした。
はい、
はい、
ではね、今日の、ね、最後のお便り、はい、紹介させていただきます。黒江さんが、ね、はい、あのハローの運用機ということで、ね、
はい、更新していただきました。
そうなんです、
はい、ありがとうございました。
はい、コールサインがね、T88ON ということでね、はいはい、日本のコールが、ね、J3、JND ですけどね、はい、いつも楽しく聞かせていただいておりますと。先日の放送で QRV 情報を紹介いただいたパローからの運用が終了しましたので帰国しましたということでね、はい、11月の7日から10日ですね、実質3日間の運用で、JT65 で80曲、これを含む1000曲少しですね、1000曲弱から48エンティティとの更新をしたということでね、はい、もう早速 EQSL、LTW に、は
い、両方とも私いただきまして、
はい、はい、ですね、はい、私ちょっとね、なかなか残念ながらね、できなかったですね、じゃあ次行った時によろしくということで、
はい、そうですね、
はい、同時期に別のレンタルシャック、
はい、
って、出ていました T88XC 局との飲み会、はい、太平洋戦争の激戦地、ベリリュー島ですか、
はい、
慰霊など、レンタル車庫に、はい、こもりきりになっていないことを考えると自己満足できる、
それは良かったですね。
そうですね、はいはい、でもね、あの前パラオ行った時ね、あの海にも潜りましたから、結構面白かったですよね、
はい、
からね、クレアさんはね、あの、はい、JT65 の HF の、 あのバージョンの、
はい、HB9HQX エディションですね、
はい、で今回それをね、あのご紹介したらね、使ったら、ねはい、これ非常に良かったということでね、
私もそれ使ってます、
うん、効率良かったということでね、はいはい、まあ、いろんなね、あの JT65 関係ね、いろんなソフト出てますんで、ね、まあ、いろんなお使いになってね、はい、から、まあ、やっぱり自分のね、QSO に、ね、適した、はい、ソフトってあると思いますんで、ね、
そうですね、
いろいろね試してみたらいいんじゃないかなと思いますね、はいはい、あ、そうそう、あの吉原さんと更新してね、で私のねコールが見つけられなかった、
あ、そうですね、
残念ということでね、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
からあの更新いただいた関係ありがとうございましたということでね、はい、またよろしくお願いいたします。
はい、お疲れ様でした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ということでね、はい、今日のお便りの紹介のコーナーこれで終わりたいと思います、
はい、ありがとうございました。
JE0KBP 移動運用大好き、コンテスト大好き、ハムのラジオ、
はい、ハムのニュース、
はい、ハムのニュース
ということで、ね、はい、お送りしたいと思います、
はい、
今回もねハムライフ .jp の方からね、ネタを、ね、提供いただき
ました、いただきました、ありがとうございます、
いつもありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、まあ、速報ということでね、はい、2015年4月以降の開始が確定、
はい、
電波管理審議会新山養成課程講習会実施のための規則改正案に原案を適当とするものを答申したということでね、
はい、
はい、これでついに、
いよいよ新山も講習会が開催されるということ
ですね、はい、ということですよね、はい、で、まあ、はい、いろいろとパブリックコメントとかね、経て、多分来年4月、今の状況によると来年4月の実施かなという、
はい、そうですね、ほぼ確定ということのようですね、はい、まあ、いろいろ規則の時の改正があるのでね、
そうですね、
はい、その辺を経てたと思います、
うん、まあ、前もね話ありましたけど、はい、まあ、新山のね、いわゆる養成課程ということでね、
はい、
まあ、あと3万4万の時とかよりかなり時間が長くかかるん
ですね、時間も相当必要ですしね、うん、内容もかなり濃くなりますのでね、
リオさん、これ大体何時間ぐらいの講習の時間になりそうなんですかね。
ね、170とか言われてますけどね、うん、まだ正式には決まってないようですけども、
ね、
かなりの時間がかかるようですね、
う
ん、
そうですね、
やっぱり三山と二山との、うん、まあ、差が大きいからでしょうかね、
は
い、
そうですね、技術的には相当差がありますよね、まあ、ね、後期は別にしましてね、
はいはい
はい、工学の方がやっぱり格段と跳ね上がりますんでね、レベルが、はい、そのぐらい必要かなと思いますね。
はい、そうですね。
はあ、はい、まあ、それはもう致し方がないところで、はい、まあ、頑張って。
そうですね。
ということですね。はい。はい、では、ね、次のニュースいきます。
はい、
保証料決定の背景についても言及しましたということで、
はい、
JRP、JAD ですね、業界関係者に、を招いてアマチュア局保証業務開始の披露会を開催しましたということです、はい、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 JAD は11月14日東京巣鴨の JAD ハム教室に業界関係者50名を招き、
はい、
アマチュア無線局保証業務開始披露会を開催しましたと、はい
はい、
その中で11月10日の事業開始以降における保証申し込みの状況や新設開設、新規開設で1台4000円から設備変更で1台3000円からといった保証料の設定についての説明も行われましたということで、
はい
はい、まあ、TSS はちょっと若干、ね、値段が変わるということでね、まあ、そこら辺の説明が、ね、ここでいろいろと業界の関係者にあったそうですね、
はい、
うん、まあ、いろいろとこれから、まあ、TSS にしようかジャードにしようか迷うところです。
そうですね、
はいはい、そこはね、お値段と、見合わせながら、はい、やっていきたいと思います。
ただまだJAL が発行している申請用紙の中は TSS だけになってるので、ね、
そうかそうか、
で皆さん今は TSS と JAD と両方選択肢がありますので ね、
はい、
選んでいただければと思います、
はい、はいはい、というところで、ね、はい、今日の、ね、ハムのニュース終わりたいと思います、
はい、ありがとうございました、はい、
ハムのラジオ、
ではここでね、はい、水戸周辺の講習会の情報および FCC の試験情報、
はい、
関係ですね。
そうですね。
あそこは普通の国家試験の情報です。
はい、
国家試験です。はい。まずはね、水戸周辺の講習会のお知らせです。はい、まずは3級の短縮コースです。はい、これは12月14日、茨城県職業人材育成センター、はい、こちらの方でね、あります。
いつものとおりですね。
はい、いつものとおりですね。はい。富永ハムセンターさんで、事前にね、お電話でお申し込みいただきたいということで、はい、029-221-8217、029-221-8217、はい、こちらの方にね、お申し込みいただきたいと思います。
はい。はい、
から、4級の、講習会なんですけども、これは、ね、茨城県のね、常陸大宮市。はいはい、こちらの方でね。
ちょっと奥の方でありますね。
ちょっと北の方ですね。はい。はい、11月25日と2月の1日。
1月25日ですね。
あ、失礼いたしました。はい、1月ですね。はい。頭はまた12月、うん。はい。1月25日と2月1日。
はい、来年になりますね。
はい。大宮コミュニティセンター、こちらの方でね、はい、あります。はい、から、主催はですね、常陸大宮市アマチュア無線クラブ、はい、中里さんと。
中堀さんですね。
あ、中堀さん、失礼いたしました。はい、中堀さんの方でね、はい、受け付けておりますのでね、はい、お電話番号はですね、0295-579275、0295-579275、こちらの方にね、はい、お申し込みいただきたいと思います。はい。では次にね、国家試験のお知らせです。はい。ですね、はい、3級4級はね、随時全国でね、
そうですね、
やってますね。
はい。残念ながら水戸周辺ではないんですけど、ね、他はあちこちでやってますのでね。
そうですね。はい。はい、その場合は事前にね、受験、申請が必要ということでね。はい、
そうですね、申し込んでください。
そうですね。はい。はい、東京ではね、8月以外の毎月ですね、はい、実はハムフェアのある月以外なんですけども、はい、毎月第3日曜日に、はい、当日受付で受験ができますということで。
思い立ったらその日は行けると、
すぐ
行ける
ということですね。行けば行けれるということで、
はい、写真とかいるかもしれないですけど、
は
い、
そうですね、はい、事前にね、日本無線協会、
はい、
日務ですね、
日務ですね、日本無線協会で検索すると出てきます。
はい、はい、これの方でね、詳しくはね、確認して、
そうですね、日程とか必要なものとかね、料金とか、ありますのでね、
はい、よろしくお願いします。はい、では最後にね、 FCC の試験情報ということでね、はい、V 茨城チームではですね、はい、12月21日に、はい、水戸 FM パルルンで、はい、V 試験を行います。
はい、
はい、ぜひぜひね、お申し込みいただき
たい、ね、ね、
よろしくお願いいたします。
北の方の方、南の方の方、ぜひお越しください。
ね、はい、V 茨城でね、検索していただきましたらね、V 茨城チームの、ホームページ出てきますので、そちらの方からね、はい、申し込みできますんでね、はい、よろしくお願いいたします。
V 茨城ですね。
V 茨城ですね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい。というところでね、はい、今日のお話いかがでしたでしょうか。
そうですね。
測定器からアクセサリー。はい。はい、リオさん、タンマさん、なんか言い残したことありますか。
テスター、うん、私も持ってるんですけどね。はい。アナログ派ですね。
ああ、なるほどね。
デジタルとアナログあるじゃないですか。
ありますよね。
アナログ派ですね、どっちかというと私。はいはい、デジタルも嫌いじゃないんですけどね。はい。はい、やっぱアナログの方が、やっぱりこう、うん、実際にこう針が動いてるのを見ながらっていう、
ね、ヒューッと動くのがいいですね、またね。
そうですね、はい、うん、
リョウさんはどちらですか、アナログ派デジタル派。
私は最近は デジタルに変えました。
デジタルです
か、はい、はい、やっぱり目が見えにくくなると針が一本ずれるともう読めないんで数字の方がいいかなと思ってます。
はい、ひょっとしたらリョウさんのテスターって字の大きいやつですか。
いやいやいや、そこまでは言ってないですけどね。
うん、時計やないっつって、
時計じゃないんで、はい、そこまではないですが、はい
は
い、
私はね、デジタル派なんです。
あ、そうなんですか。
極性気にしないで測定できるので。
そうですね、は
い、アナログだとピンとこう反対に触れるんでね。あ、まあ、それでね、逆性が逆だって分かるんですけど、うん、大体デジタル派でマイナス出てて OK とかいうチェックの仕方してます。
ね、でもね、私持ってるアナログはね、極性自動切り替えて
る。あ、いいですね、それ、はい、呼吸だ。
はい、
すごい。
ちょっとだいぶ昔ですけどね、張り込んで買いましたから。はい、アナログもいろいろですね。
はい、
なるほど、はい、はい、ということでね、はい、また皆さんのね、測定器からアクセサリー関係ね、はい、から自作、こんな自作しているよとかね、お便りございましたらね、いただいたらね、はい、嬉しいんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、はい、ハムのラジオの、ね、歌姫渡部舞子が歌うエンディング曲、
はい、
そして新曲の CD も、ね、好評、発売中です。
はい、
はい、エンディング使ってますね、シェムハムズエディション、
はい、
から新曲 CD の、ね、はい、夢空だったっけな、
はい、そうですね、はい、
こちらの方ね、渡部さんの、ね、ホームページの方から、ね、購入できますけども、もちろん購入方法わからないという時は、ね、ハムのラジオの、ね、お問い合わせいただいたら、ね、はい、ご紹介させていただきます。
そうですね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
からあのハムのラジオはね、放送波だけじゃなくてね、サイマル放送で聞けるということでね、からあとポッドキャストでね、ずっとね全国でいつでも聞けますので、よろしくお願いします。あのリスンラジオですね、あのサイマル放送を聞くときはリスンラジオ、
そうですね、それがおすすめです、
ね、はい、Android、iPhone 両方ありますんで、ね、
はい、それからパソコンのホームページからもリスンラジオで聞けますね、
はい、聞けますね、はい、そちらの方ねよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、
からジングル募集です、はい、ね、あの今日も、ね、途中で流してましたけどもね、ジングル、ね、ハンドルコールサインから最後にハムのラジオと、
はい、皆さんに、ね、ご参加いただけるように、ね、はい、ぜひ、はい、応募ください。
はい、あの途中に、ね、いろんな宣伝、自己紹介、自己アピール何でも結構なので、最近、ね、あの iPhone とか Android とかで、ね、もう簡単に録音できますので、ね、はい、それをそのまま、ね、お送りいただいたら、ね、結構なんでね、
はい、よろしくお願いします、はい、
からあと、あ、来週の予告、
来週の予告、いよいよ100回になりますが、
はい、100回になりますね、
はい、先ほどね、はい、お知らせした通り、
はいはい、はい、ゲストに星野せいらさんお願いしますということでね、よろしくお願いいたします。
でプレゼントもたくさん用意してますので、はい、ぜひ、ね、聞いて応募ください。
はい、かお便りも、ね、お待ちしておりますんでね、はい、お便りは、ね、あのハムのラジオのブログから投稿できます、はい、メールでの先はですね、はい、ハムアットマークハムズラディオドットネット、 ham アットマーク hmsradio ドットネットです。またね、FM パルルンのハムのラジオ店に頂いても結構でございますんでね、よろしくお願いいたします。内容はね、あのアマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなことな、こんなこと何でも結構ですんでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、いただいたお便りはね、番組なんでね、今のところ漏れなくご紹介しております、
頑張ってますんで、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、ではね、今日は、ね、はい、この辺で失礼いたします。今日のお相手は JR3QFB39 とタマさん、どうぞ。
はい、JS3QBP タマでした。
リオさん、どうぞ。
はい、JG1 の ITH リオでした。
はい、ディレクター J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週100回になります。また来週。
はい、さよなら。